小川未明作。風と木、カラスと狐。風と木。広い野原は雪に覆われていました。無情な風が我が夜顔に朝から夜まで野原の上を吹き続けています。その寒い風に妨げられて、木の枝は少しもじっとして落ち着いていることができません。しきりに振り起こされては、氷のような空気の中に無理やりに踊らなければなりませんでした。もし、もし、北風さん、そう私をいじめるものではありません。私は今、春になる前の用意をしているのです。あなたがこの野原を一人よがりに駆け回っていなさるのもわずかな間です。北の遠い地平線のあちらへ、あなたはやがて帰ってゆく身ではありませんか。そう私をいじめるものではありませんよ。と、木の枝は風に向かって叫んだのです。北風はこれを聞くと、カラカラと笑いました。春になれば、私はそれは北の遠くへ帰ってしまうのさ。そして今度は、南から優しい風が吹いてきて、お前さんたちの頭を軽く親切に撫でてくれるよ。けれど、あちらの池に来ているガンが頼んで言うのには、どうかもう少し元気よく吹いていてくれ。あんなホオジロとかウグイスとかいうような人間のおもちゃにされるようなめめしい虚栄心の強い小鳥どもが威張り出すのは尺だというのだ。と、北風は木の枝に答えたのでした。木の枝は北風が力んだので、二三遍も細い実をゆすらなければならなかった。広い野原の上には雲切れがして、青い鏡のような空が見えていました。木の枝はそれを見ると、無情に懐かしかったのです。春になれば、毎日のようにああした空が見られると思ったからです。そして、可愛らしい小鳥どもが自分を慕ってやってくる。中にも愛嬌者のウグイスは、どこからかすばしこそうな飴色の翼を朝の日に輝かせて、早くから飛んできて、おかげさまで春が来ました。あなたのいい匂いは野原の上をいっぱいに漂っています。ご覧なさい、空の太陽までがうっとりとしてあなたに見とれているではありませんか。なんというあなたはいい匂いのする花でしょう。もしあなたがこの野原に咲かなかったら、この広い野原はどんなに寂しいでしょうか。私ばかりでありません。他の小鳥たちもこの野原には影を潜めて、いつまでもここは冬のままの景色でいるに違いないのです。木の枝はこういったウグイスの言葉を思い出して、何、私は寒くたって構わないけれど、小さな鳥たちが冬に飽きています。私が花を咲かせないうちは、コマドリもウグイスも推しのようにどこかの藪の中にすくんでいなければなりません。それを思うと、早く花を咲きたいばかりについあなたにも訴えたわけでした。と、木の枝は風に向かって言いました。すると、北風は蔑むように再びカラカラと笑いました。本当にウグイスがそんなことを言った？木の枝は懐かしそうに、愛嬌者のウグイスは、他の鳥と違って美しいばかりでなく 心も優しく、私には親切なのです、と答えました。北風はかつて、雪を家来にして野原をかけていた自分。一本の棒の上にうぐいすが止まっていて、北風を見てさも感嘆しながら。北風さん、なんというお勇ましいんでしょう。数限りない雪の家来が終わりなさるほかに、あの大きな岩や野鴨までがみんなあなたの家来なのです。やがてあなたが北の故郷へ引き上げなさるときには、この雪も野鴨も岩もあなたのお供をして一緒に行ってしまうのでしょう。ただ不幸なことに、あなたには私のような可愛らしい歌うたいがお供にいないことです。私はあなたが去られると、この野原の女王になります。そして、私が一声かけさえすれば、あのおじいさんのような武骨な枯れ木までが花を咲くのですよ。と言ったことを北風は思い出した。それで北風は木の枝を下げすむように笑ったのでした。そして北風はうぐいすの言ったことを木の枝に語ったのです。木の枝はうぐいすが誰に対してもいい加減なことを言うのでびっくりしました。そんなことを言いましたか。私をおじいさんのような武骨者だと。そして自分を野原の女王だと。木の枝は、そんなら自分はじっと寒い風をも我慢をして、いつまでも花を咲かずに置いてやろうと思いました。そうしたら、どんなにこの野原は寂しいか知れない。いつまで経ったって春が来ないに違いない。そうしたら、嘘つきのうぐいすはどうするつもりだろう。北風さん、私は我慢をします。どうぞ。もっともっと強く吹いて、雪を盛んに降らしてください、と言いました。北風は、それからしきりに募り始めました。カラスとキツネ。カラスがどこからか飛んできて、この木の枝に止まって、真っ白に雪の積もった野原を眺めていました。何をそんなに考え込んでいるのですか?と、不意に声をかけたものがあります。カラスは振り向くと、そこに一匹の狐が雪の上にうずくまって、木の上を見ていました。狐さんですか?私が去年の秋、ここへやってきたときに、誰か犬を捨てたものがあった。犬はクンクン悲しそうな声を出して泣いていました。すると、遊びに野原へやってきた子供たちが見つけて、犬のために小さな眠る場所を作ってやって、うちへ連れて行ったら叱られるから、みんなが食べ物を持ってきて、犬にやろうということなどを相談していたのを見ましたが、今、その子供たちの作った小屋が雪の下になってしまったと思っていたのですよ、とカラスは言いました。キツネは不思議なことを聞くものだと思った。その小屋などは何でもないことだが、捨てられた犬はどうなったろうと思ったのです。きっと、雪の下になって死んでしまったに違いない。誰がそんな捨てたような犬を連れて行って飼っておくものがあろう。狐は犬を自分たちの仇と思っているので、平勢心から犬を憎んでいました。それで犬に対して好意のある考えが浮かんでこなかったのです。きっと、 その犬は雪の下になって死んでいますでしょう、と狐は言いました。するとカラスは狐の言ったことを聞きとがめて、死んで？いえ、その犬はとうとうその子供の中の一人が家へ連れて行って可愛がって飼っています。先だって村へ行った時、その犬が楽しそうに遊んでいるのを見ました。物好きな人間もあるものですね。と狐は言った。私は犬のことを考えていたのではありません。子供たちが作った小屋はどうなったろうと思っていたのです。小屋なら雪が消えたら出てきますよ。いいえ、雪が消えたらあの小屋は流れてしまって川か海へ行ってしまうでしょう。カラスさん、そんな気遣いはありません。それは不思議なものです。そっくりそのまま地の上に残っていますよ。キツネは自分たちが秋から冬になるまでの間、畑の積みわらの中に眠っていたことがあり、やがて雪が降ってそのわらを埋めると崖の穴に移り、来年雪が消えた自分に元のわらのあたりへ行ってみると、わらはそのままになっていることを知ったからです。この雪が溶けてどんなに大水が出るかということをあなたは知らないからです、とカラスは言って信じなかった。春になって北風がいつしか南から吹く風に変わると、雪はどんどん消えていった。そしてカラスの言うように、川という川が水でいっぱいにあふれるのです。しかしその水は方々からほとんど気づかないほど静かに緩やかに雪が溶けるままに流れて集まってきたもので、決して畑にある積みわらや、また野中のどんな小さな板くずをも流すものではなかったのです。それをなぜカラスがそう言ったかというのに、カラスはいつか秋の末にどこからか蒸した芋を拾ってきて穴を掘って埋めておいた。そのうちに雪が降ってしまって掘り出す暇がなかったのでした。そして雪が消えてそこへ行ってみた時は何にも残っていなかった。カラスは芋が水のために流れてしまったと思ったのです。モグラが冬の間にそれを食べてしまったことを知らなかったからです。